すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために。新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール、田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ6月になりました。6月最初はこのコーナーから行ってみましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。みんな大好きこんな日、
はい、
明けて3日、6月3日になりました。今日はこんな日、ペリーが来た日なんですね。アメリカ海軍の司令長官だったペリーが4隻の軍艦で神奈川県の浦賀沖にやってきました。1853年の6月3日のことでした。もう突然やってきたというもう威圧的な行動なので、あえてねこのペリーさんじゃなくてペリーって言っちゃいますけれども170年前、
うん、
当時ヨーロッパ系の軍艦は黒く塗られていたことから黒船来襲なんてもう大騒ぎに、ね、うん、なったそうなんですが、お役人の方々はこの大慌てだったそうなんですが、庶民はと言いますと好奇心いっぱい、もうたくましいですよ。ね、怖いとかじゃなくてもう好奇心いっぱいだったんですね。もうね、近隣はもちろん江戸からもこう大勢の見物人が押しかけて、付近の宿屋は満員になったということなんですね。なんかわかる気がしますよね。
まあまあまあまあ。
鎖国で大っぴらには外国との接触がなかったわけですから、こう変わった船だ、外人だなんてことでね、大騒ぎ。もうペリーも日本のそんな庶民の人懐っこい様子をね書き残していますね。私もですねこの浦賀行ったことがあるんですけど、うんうんうん、記念碑ありますよね、
うんうん、
そう、あ、田中さんは行かれたこと、
行ったことないです。
あ、そうですか、はい、うちのねかわいいかわいいワンワンのねミルクとねお弁当をねその近くで
まあまあお散歩でね
近くでちょっと食べたんですけど、これ浦賀湾って意外と狭いんですよね、うん、なんかイメージとしてはね、もうペリー来た、黒船に来たなんでドーンってイメージあったんですけど、 あれっていうくらいこう、こ
う
近く感じてね、うん、もうそこに4隻も来たんだって、黒いのが来たんだなと思いながらね、うん、お弁当食べたんですけど、ね、武見さん行ったことありますか？
まあ、場所はね行ったことはないですけど、うん、もうこれ私に振ると大変なことになるからやめた方がいいと思います。
先週ね、歴史大好きなんですけど、はい、まあ、一言二言いただきました
。どんな
印象ですかね。
いや、もうだからこれが来ることによって日本が開国してこう260年続いた徳川幕府から明治になったっていうね、はい、きっかけになった、
うん、
これはね出来事ですから ね、
うん、武見さんが当時もしいたら、うん、来るよなんて言ったらもう絶対大こう宿屋を抑えて前乗りしてそう。
前乗り。じゃあもうあれなのね、もう武士という役割じゃないっていう前提なのね。今の話
です。もう日本人としてざっくりと、
ね、
もしいたら どうすると思います、武見さんだったら。
これね、自分がどういう立場なのかによって違うと思うのね。
じゃあ庶民
か。庶民だったらまあちょっとどうかな。
乗り込む。
うん、まあね、そうそれね、吉田松陰になっちゃうね。そう
ね今の、うん、全部知った上で作るのが分かってて、そこに行けたら面白いですけどね。
あ、
そしたら見に行きますよね、
うんうんうん、
そしたらでも本当にアメリカに連れてってって言うかもね。
そうですね、分かってれば。
そうでも、もうほら、あまりにも違うでしょ、価値観が、うん、あの当時とね。あの当時の日本って本当にもう自分が生まれた、うん、 ところで自分の身分が全部決まっちゃうんだから、
う
ん、
そうですね、
そう、それ以外のことができないわけで
変えられない、
ね、だけどアメリカとかはどういうところで生まれようと自分の努力次第でそこを変えられるって、うん、まあそれが魅力でね、勝海舟とかがほら、うん、行って日本からアメリカ行って戻ってきてそこを解いて、うん、そういうふうにしてたわけでしょ日本をね、はい、うん、まあ、長くなりますよ
どこまで喋るかなと思ってずっと見てた
永遠に喋りますよ
見てたって
じーっと見てた嬉しそうだな
この辺研究してますから
そうなんだじゃあ困った時はじゃあその話題
全然いいですよ、はい、もうでもね、うん、本当でもここがあったから、うん、今の日本があるっていうところで、ね、
そう確かにねここから新しいこう日本、うん、歴史が始まったっていうことですからね、うんうん、なんか分かんないけど頑張れ日本今日はペリーが来た日でした、
はい、
以上田中との今日はこんな日でした。さあ6月になりました。毎月一月間ケイズドリームから一組アーティストをピックアップしていただいてるんですが、6月はどのバンドアーティストにしましょう。
はい、6月はですね、元ザ長谷川大輔がですねソロになりまして、長谷川大輔という形になりましたので彼を紹介したいと思います、
うん、ザ長谷川大輔というユニットだったんですよね以前紹介していただいた、はい、
ね、女性と二人で
そうですね、
なんかね紹介してもらって、
はいは
い、うん、いや座がついてるかついてないかだけでまあ一応今は撮れてるからソロなんだ。
そソロでその今までの曲はもうやってないので、
おお、なるほど、
はい、その一人で作ったっていうか、その新しくなった形での曲を今はやってますね、
うん、
はい、
うん、では最初の一曲聞かせてください。
はい、聞いてください。長谷川大輔で浅草キッド。
浅草キッド、君は今何思う？僕はまだこの街で生きていけるかい？タバコみたいにむせ返るような日々だ。不思議とそれも悪くない、なんとなくそう思えた。あの子は今頃どこかで頑張ってるはず。下を向いて歩くなんてできやしねえよな。寂しくないよ、悲しくないよ、大丈夫さ、心配ないさ。一人ぼっちでも浅草キッド、君にはどう見える？バッタモンの金メダルでも輝いて遂げているわけでもないし、守れるもんも守れずに何をもって胸張れる。いつかの仲間は今でも連絡はくれる。背中押されるなんて大げさなことではないけど、寂しくない歌うたび。 く声とこの心、未来はきっと君になれるかな。腹はくくっているつもりさ、期待には応えるさ、浅草きっと君にはどう見える。バッタモンの金メダルでも輝いているかい。浅草きっと君は今何思う。僕はまだこの街で生きて行けるかい。浅草きっと未来はきっと
ケイズドリーム。6月のピックアップアーティスト長谷川大輔さんで浅草キッドでした。
はい、はい、なんかでもちょっとザ・長谷川大輔の頃の感じも、
ね、これなんか特にそうです ね
残ってるよね、
はい、
うん、
もうちょいなんか違う感じの曲が最近というか一人になってからやってるんで、うん、来週とかそういうのもかけたいと思います、
ね、
お
じゃあちょっと楽しみですね、はいはい、
6月はこの放送5回放送があるので、うん、あと4曲も聴けるんです、ね、
なるほど
楽しみにしてます
です。
はい、長谷川大輔さんのスケジュールは SNS をご覧ください。ケイズドリームのスケジュールはケイズドリームのホームページチェックお願いします。田中田さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は先週に引き続き福岡県のライブハウスですね。
そうですね、福岡市天神にあるライブハウス、オーピーズの店長エガッチョさんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。エガッチョさん、こんばんは。
こんばんは、エガッチョです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はですね、エガッチョさんが店長のね、はい、オーピーズのことをいろいろと聞かせてもらったんですが、
はい、
今週はですね、エガッチョさんのことをいろいろと教えてもらおうかなと思ってまして。
いいんですか？
うん、
はい、喋らせてもらいます、
はいはい。まあ、ライブハウスに勤めてるのは先週ちょっとね言ってましたけど、まあ、10年ぐらい前からライブハウスの方にはということだったんですけど、もともとこのライブハウスでこう働くきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、まあ、まあバンドやってたらやっぱお金ないんですよね、
うんうんうん、
やっぱ夢を追うなんかもうリスクじゃないですけど、なかなかやっぱライブ出て行ってそのバンドでお金にもならないですし、うん、でまあ実際でツアーとか行ったらその分給料発生しないじゃないですか、
うんうん、
で出先でもできるお仕事何かないかなっていうふうに探してたところ、
うん、
まあ、昔からお世話になっている、プロジェクトファミリーというイベンターの方が、首藤さんという方が、うん、ライブハウスをオープンするから働いたらいいやんっていうふうに誘ってくれて、
うん、
ほんならまあ、言うて電話でできる仕事もパソコンあったらできる仕事もあるから、自分のバンド活動をしながらお仕事もできるんじゃないっていうふうに提案してくれて、お、それは素敵ですねみたいな。しかもいろんなバンドとも知り合いになれるし、いろんなライブハウスに行くこともできるしみたいな、なんかライブハウスにとってもバンドにとってもすごいいいことばっかりだなと思って、じゃあやってみますってことで、はい、10年前に始めました。
なるほどね、うん、
ご出身はどちらなんですか？
鹿児島です。
あ、そうなんですか。
やっぱりね、ご自身がバンドをやられてたということなので、ライブでこう福岡とか博多とかそういうところにこう、 来るようになったんですか。
もともと高校卒業して大学で北九州の方に行きまして、
うんうん、
で、まあ、北九州で10年間、まあ、学生生活を含めて10年間ですね。で卒業してないわ、辞めたんですけど
来て何回に、はい、
バンドにのめり込んで、で、まあ、7年大学辞めて 4,5 年ですかね。で、まあ、トータル10年ぐらい北九州にいて、で、ライブハウスで働くタイミングで福岡市に引っ越してみたいな感じ。
あ、なるほどね、
うん、はい、
あのご自身のバンドっていうのは今でもやられてるんですか。
バリバリやっております。
おお、もう、はい、なんというバンドで、もうこの際ですから、もう全部、
はい、
どうぞ。
アルファベットで SHIMA と書きまして、島と申します。
どういう感じのジャンルで言うと。
まあ、そうですね、まあ、いわゆるメロディックハードコアであったり、うんうん、ミクスチャーロックとか、なんかそういった感じの音楽になりますね。
ああ、なるほどね。
うん、はい、
あの。九州の方は、メロディックシーンとか、
はい、
その辺はどうなんですか。
いやー、なかなか盛り上がりに欠けてますね。
盛り上がってないかい。
いるバンドはめちゃめちゃかっこいいんですけど、じゃあそのバンドが多いかって言ったらそうじゃないっていうかですね。
ああ、なるほど。シーンとしてはっていうことなんですね。
そうですね。まあ、だけどしっかりそこを好きなお客さんもいて、バンドも実際いるのはいるので、
うんうん、
盛り上げていくぞっていう気持ちでみんなやってはいます。
なるほどね、
うん、はい、
まあ、あのバンドもね、ご自身のバンドもまだやりつつ、ライブハウスであのブッキングとか、まあ、はい、いろんなイベントの制作とかをおそらくやられてるんだと思うんですけど、
はい、
ちょっとやっぱりこう難しかったりとか、
はい、
うん、そういうのを感じたりってあります。
まあ、そうですね、まあ、自分がやっぱバンドやってるので、
うん、
その自分がイベント制作に関わっているにも関わらず当日その場に入れないっていうことがちょいちょいあるので、
あ、
うん、まあ、そういう時はちょっと気持ち的に辛いですね。
うん、まあ、そうですね、ちょっとね、バンドの方からね、うん、なんでいないのみたいなね。
そうですね、うん、やっぱ先週話した通り、やっぱ人に会いに行くっていう部分を大切にしている のに、うんうん、みたいな、
うん、
まあ、そこはちょっと自分でもちょっと葛藤があったりする部分ではあります、
うん、
あと逆にライブハウスで働いてて、もう、
はい、
ああよかったなっていうか、この仕事やっててよかったなって思う時ってどういう時ですかね。
まあ、やっぱバンドが今日最高に楽しいですって言ってくれたりとか、うん、来てるお客さんが本当楽しそうな表情で帰って、行ってくださるところを見る、表情を見るとかですかね。
まあ、そうですよね。
はい、
じゃあここでですね、あのイガッチョさんが今週おすすめのバンドを教えてもらいたいんですが、
はい、
今週は何というバンドを。
今週はですね、ザ・カンナクラブというバンドを紹介させてください、
うん、どういうバンドなんですか。
まあ、4ピースの男の子ロックバンドなんですけれども、うん、なんですかね、まあ、ザ・下北沢みたいな感じの音楽やってますよ。
あ、
はい、
で、まあ、九州というか、
そうなんです、そうなんです、
ね、在住のバンドなんですよね。
九州福岡在住のバンドなんですけど、下北沢好きすぎて、
うん、
もう下北沢で 2days とかライブやってたりするんで、そのどうしたいのみたいな。オフの日も下北にいるんで、
じゃあ
何がしたいのみたいな。
でも福岡に帰ってくるんですよ、ね、
で下北お前じゃあもう一体住んだらいいやん、うん、いや、うん、東京には住めないっすね。いや、なんやねん、なんやねんっていう。でも本当憧れというか、
あ、
そういうのはあるみたいですね、
うんうん、でも面白いですね、
はい、
そんなに好きなら住めばいいのにね、
はい、うん、そうなんです。まあ、その、ね、そういう部分ちょっと予想おかしいんですけど、
うん、
まあ、音楽はすごいあの芯があってかっこいいですね。
あ、
はい、
なるほどね、
はい、
じゃあ曲を聴かせてください。
はい、ザ・カンナクラブでエイプリルガールという曲を聴いてください。
やりたくないこと。
8月2日オーピーズ2周年祭りに出演するザ・カンナクラブでエイプリルガールでした。
はい、いやだからちょっと懐かしいっていうかこう哀愁がある、ね、感じのバンドですね。
そうですね、はい、うん、なんか面白いですよね。なんかその、うん、カンナクラブしっかりなんですけども、なんかその昔胸をキュンとさせたなっていう時の音楽の要素をやっぱ感じつつ新しさも感じるっていうか、
うんうん、
はい、なんかカンナクラブからは期待、うん、めちゃめちゃ楽しみやなっていう部分、音楽からも、はい、活動からもめちゃめちゃ感じますね、
うん、
でもね、いつか下北沢に本当に行っちゃったらちょっと寂しいですね。
そうですね、あの日の東京には住めないわっていう言葉何やったんやっていうまあそう、まあ、だけど、まあ、どこに行っても、まあ、あいつらかっこいいロックしてくれたらそれでいいんですけどね、
うん、そうですね。
8月のこのオピーズの2周年祭りに出るっていうことはもう確定なんですもんね。
確定です。8月2日です
ね、はい、7月に2周年を迎えるということで7月くらいからこのお祭りはやるんですか。
そうですね、6月12日を初日として、はい、やっていきます。8月22日までやります、
うんうん、いやもうすぐです ね、
はい、ね
もうあれ忙しくて忙しくて大変になっちゃうんじゃないですか。
そうですね、本当に肝臓に気をつけねばなりません
そうですね、もうあの
連日の打ち上げ
が ね、はい、もうライブハウスあるあるですからね、これね、
本当ですよね
2週にわたってどうもありがとうございました。
ライブラッシュ福岡市天神のライブハウスオーピーズ店長エガチョさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。